お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
オーストラリアで最も権威ある肖像画コンクール、アーチボルド賞、今年の受賞者が5月8日に発表されました。今年は1034作品の応募の中から59作品がファイナリストに選出。受賞したのはアーティストのリチャード・ルアー氏が、同じくアーティストとして活躍するイルワンティ・ケン氏を描いた作品です。ファイナリストの作品は現在シドニーのニューサーズウェルズ州立美術館で8月16日まで展示されています。その中にはオーストラリアを拠点に活動するファッションデザイナー磯川明氏を描いた肖像画も含まれています。描いたのはアーティストタイレン・キャメロン・スミス氏です。今回は世界を舞台に活躍するデザイナー磯川明氏の2019年のインタビューを一部編集して改めてお送りします。聞き手は平林純子です。
今日はオーストラリアを代表するファッションデザイナーでシドニーに拠点を置く磯川明さんにお話を聞きます。シドニー寒くなってきたと思いますけれども、私も鼻声で申し訳ありません。ご自身で身につけるものとして、何か冬になったらいつもこういうものを着るんだとかってのって何かありますか？
シドニーの冬というとはそんなに寒くもならないし、やっぱり一年通じて温暖なんで、こう着込むっていうよりもなんかアクセサリーをつけるっていうのかな、なんかスカーフとか、大判のちょっと大きめの、それもウールとかキャシミヤとかの、そういう素材の、大判のこのスカーフを羽織るっていうことを感じますね、まず冬が来ると。真冬でも15度から20度、そのぐらいまで気温が上がったりするんで、
はい、
昼間はやっぱりジャケットがいらない日もあると思うんですね。
そうですね。
だから、こう、持つのに便利な、こう、着るっていうよりも、この肩にかけるとか、あと手に持つとか、その重くないもの、そういうことを考えますね。
ああ、なるほど。
服を着るとき、着るときっていうのもその前に購入するとき、
はい、
自分で作ったものを着るときもあるんですけども、もうほとんど 99%、もうほとんど 100% に近いぐらい購入するんですね。ちょっと忙しくって自分のものは作ってられないっていうか、購入するときに、やっぱりこの時を超えるっていうか、タイムレスなものを探しますよね、まず最初に。っていうのも、やっぱり長持ちしてほしい。そういう思いがあるんで、お金はかかってもいいんだけども、物によっては、やっぱり数年で、あれ、これちょっと古臭いなっていうような思えるようなデザインも出てくると思うんですね。それに気をつけながら選んでって、例えば足袋を履くっていうのも、足袋って、日本、で、生まれた、もう長年続いてる、続いてるスタイルっていうことで、やっぱりこう、今でも新鮮っていうんですか。だからやっぱり、時間を超えるっていう、質があると思うんですね。
なるほど。
だからそういう意味で、洋服を着るのを選んでます。
ああ、なるほど。はい。今月4月にですね、ファッションのイベントを、が予定されていまして、こちらですね、はい、シャーマンセンターフォーカルチャー&アイデアズという団体が主催している SCCI ファッションハブ2019というイベントなんですけれども、こちらで磯川さん、ジャパニーズファッションについてのパネルディスカッションに参加するということなんですけれども、ご自身のデザインに日本の文化がどういう影響を与えているかなどについてお話しされるということなんですが、どういう影響を受けていらっしゃいますでしょうか？
はい、生まれ育ち、日本で21歳まで、日本にリビタルっていうんですか、
はい、
それも京都で、
はい、
古風な、匂いのする、京都で生まれ育って、やっぱり意識しなくっても自然と、その自分の DNA っていうんですか、の個性っていうんですか、そういうものがデザインするときに自然と出てくると思うんですね。で、個性っていうのはやっぱり子供、そして10代、そして20代前半、その頃ってすごく 感じるものが体に残ると思うんですよ。だからその子供の頃からずっとまあ、着物に結構こう触れたっていうか、そういう記憶がすごく強く残ってるんで、
はい、
自然とこうデザインするときに色使いとか柄とかで出てくるんだと思います。まあ、デザイナーの仕事としてまあ、デザインをするっていうのはもちろんそれは大切な要素だと思うんですけども、
はい、
まあ、デザインによっては他にもいろいろな仕事があってまあ、マーケティングとか、はい、プロモーションで、そして売り出していく、いろいろ仕事が出てくると思うんですね。で、自分の場合はこのマーケティングプロモーションにこう重きを置くっていうよりもどうしてもデザインの方に重きを置いてしまうんですね。で、その日本のテイストが出る洋服が出てくるっていうのは、自分自身そのマーケティングそれで行こうとかそういう意味じゃなくって、
はい、
まあ、本当に自分のデザインしたいものっていう観点から絵を描いたりとかしていくと自然となんか色使いとかそういう風になってしまうっていう感じですね。そう、洋服ってやっぱりすごくパーソナルなもの、で身につけるっていうことは自分の一心っていうか片割れになるんで、だから買うとき購入するときにまあ、私もそうで自分自身もそうだし自分が分かってないと間違いを起こしやすい、
間違い、
はい、間違いっていうのは例えば慌てて買ったときとか、寒いから何かどうしても必要だからとりあえず買ってしまおうとか、そのなんていうのかな、手軽に買ってしまうと結構あれまあ、あれっていうのは例えば1週間後、あるいは数ヶ月後に見てあれなんでこんなもの買ったんだろうってそういう効果が出てくると思うんですね。
はい、
だからなんていうのか、こう作る側としては、あるいはデザインをして作る側としては結構責任のある仕事だと思うんで、だからなんか慎重に考えますね。
なるほど。
必需品になるその商品、靴下とか、
はい、
そういうものは手軽に、自分自身も手軽に買うかもしれないですね。買うかもしれないというか買ってる実際に。
なるほど。
でもこうジャケットとかスーツとかまあ、値段がこう上がれば上がるほど、もちろん慎重になりますよね。
なるほど。実際オーストラリアに長く住んでいる日本人の方には、海外生活で日本に対する見方が、例えば来てから1年目と来てからそれこそ20年30年経って日本に対する見方が変わったり、自分の中の日本人の部分が変わったりすると思うんですけれども、磯川さんはどうでしょうか。
そうですね、まず最初にこっちに来た時、まあ、着物の美しさ、その着物がなぜこう独特で、日本ならではっていうんですか、
はい、
のものなんだろうっていうことも考えたことがなかった、こっち来て初めて気づいたっていうんですか、そういう部分ではもう本当にターニングポイントっていうんでしょうか、私自身の、ものを見るこの視線が全く変わったっていう、もうそれはこっちに来て、特に日本に1年こっちに滞在して日本に帰った時に、帰国した時に気づきましたね、
はい、
改めて着物を発見したっていうんですか。
なるほど。
で、そしてこっちにまた戻ってきてファッション学校に通い始めて、でさらに東洋の着物だけじゃなくって、近代の日本の芸術、芸術、そしてファッションにも興味、まあ、もともとファッションは好きだったんですけども、
はい、
まあ、特に敏感になりましたね。
なるほど。
改めてまたこう認識したっていうんですが、こっちに来て初めて、
うん、
まあ、ないですし、こっちに、
そうですね、
そういう独特な美しさって、ミニマムな美しさっていうんですか、洗練された、もうマイナスされてる美しさっていうんですか、そういうのが周りにないんで、なんて新鮮なんだろうと思いましたね。
なるほど、日本に行っては帰って気づかない分でもありますね。
そうですね、もういつも周りに囲まれてるんで、うん、そういうものがあって当たり前だって思いがちなんで、
うん、なるほど。あのちょっと過去の話が出ましたけれども、あの私なんかは過去の自分 の記事ですとか、あのこういう録音を聞くとあのちょっと恥ずかしくなったりするんですけれども、磯川さんはその昔の自分のデザイン、特に今パワーハウスミュージアムではたくさんのものを見ることができると思うんですけど、そういうものを見てて、ね、ちょっとなんかこう小そばやくなったりされることはありますか？
あ、たくさんありますね、うん、あのまあ、それは私自身も25年以上、まあ、実際あの実はあの自分のブランドを始めてもう20約27年も経ってしまったんですけども、まあ、恥ずかしいっていうか、あ、なんて言うんだろう、英語で言うとボンナボロっていうんですか、なんか自分をさらけ出したような気になる、そういうあの気持ちを持つのはまあ、今も確かにそういう気持ちになりますけども、昔の方が強かったですね。あの隠すぐらいにあの恥ずかしいとかそういうふうに思うのは、うん、もう過去のことかな。最近は、はい、あのなんて言うんだろう、まあ、あの自分でやったことだから、うん、自分で認めて恥ずかしくってもとりあえず見せてしまおうって、そういう気持ちの方が強いですね。恥ずかしいっていうよりも、
あ、はい、なるほど。
だからあのキューレーターロジャーレオンっていうパワーハウスミュージアム、はい、あの今エキシビションが私のエキシビションがやられてるパワーハウスミュージアムのキューレーター、
はい、
彼が初めてうち あのスタジオに来た時に、うん、あのまあ同じくあの中には自分で自分で作ったのにこの出来はちょっと自分では 100% 納得できないなっていうのも確かにあって、うん、あのちょっと顔が赤くなったっていうかその程度でした。隠すまではいかなかったです。過去だったら昔だったら隠したかもしれませんね。でもあの今回あのまあ、パワースミュージアムの方でエキシビションをさせてもらって、
はい、
で、あの、そして、今、あの、他のギャラリーとも話をしてるんですけども、はい、例えばアデレード、そしてメルブルン、うん、あの、そういうギャラリーで、あの、こう話をしてて、自分自身、そういう思い出に残る、すごく、自分自身も、あの、気持ちがすごく、あの、入ってる、自分の気持ちが入ってる商品、うん、あの、そういうものを取っておきたいなって、って思いながらも、
はい、
あのそれをこう、あ、いや、なんていうのかな、あのこう寄付するっていうんですか、
はい、
あの英語で言うと Let go、
あ、はい、
うん、あのもう流してしまうっていうんですか、うん、うん、あのそういう潔いあの気持ちがないと、うん、なんか新しいものが作れないなって最近思い始めたんで、もう全部、はい、自分が今まで作ったものは全部寄付してもいいって思ってるぐらいです、実は。で、今、別に引退しようと思ってないんですけども、
はい、
あの、なんて言うんですか、けじめをつけないと、あの、いけないなって思い始めたのが1年ぐらい前だったんですね。で、あの、このパワーハウスミュージアムのエキシビションがいいけじめになると思って、で、あの、それをきっかけにして、それを理由に私が勝手に作って、で、あ、もう全部、あの、じゃあ、あの、ミュージアム、あるいはギャラリーの方に持って行ってもらおうっていうふうに思いました。まあ、数が数なんで、あの、やっぱ数年ぐらいかかる。だから、今はとりあえず、あの、ここ1年どころか2年かけて、あの、もうすべてを空っぽにしようっていうのが、
はい、
あの、私の、あの、まあ、今目の前に、あるこうなんかビジョンっていうか、あの達成したいことですね。
なるほど、
う
ん、
でその後自分が一体どういう気持ちになるかっていうのを楽しみにしてます。
アートギャラリーオフニューサウスウェルスで8月16日まで開催されているアーチボルド賞の展覧会、無料の日本語ツアーは6月6日からスタートします。 SBS 日本語放送ではこの入場券を抽選で2名様にプレゼントします。応募ご希望の方はお名前とメールアドレスを添えて japanese.program@sbs.com.au までメッセージをお送りください。 または SBS ジャパニーズの Facebook ページからもメッセージを受け付けております。当選者のみご連絡いたします。締め切りは5月25日月曜日、オーストラリア東部時間の午前9時となっています。ぜひご応募ください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。